はい、中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。はい、皆さんよろしく。はい、改めまして中尾月成です。わっしょいわっしょいが始まりました。はい、今日はですね、西暦2025年のね10月22日です。放送日はね、11月4日と11月の11日を予定しています。はい、今日のね収録のねアシスタントはね、なおちゃんでございます。はい、なおちゃん髪切ってちょっと可愛くなってます。いや、ちょっとじゃない、ごめんなさい、かなり可愛くなってます。失礼しました。素敵でございます。はい、じゃあそうだ、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局広島スタジオよりお送りしています。今日はね世羅町からリモートで、収録しています。はい、じゃあちょっとジングルどうぞ。じゃあね、もうね、11月のこれ放送で、本当にね月日が経つの早いなって感じです。これでなんだっけな、一気にね、寒くなってですね、2日ぐらい前までは半袖でね十分過ごせてて、ほんで日中日が照るとやっぱあったかいなとか暑いなとかね感じる日だったんですけど、今日が曜日的な水曜日か、今日水曜日でしょ、だから土日が雨だったんですよ。雨っていうか天気悪くって、ほんで、そこで空気の中流れが変わるって天気予報で言ってたんですよ。そしたらね本当にね、昨日ぐらいからすごく寒いです。ほんで今日はもうあんまり寒すぎたもんだから、ジャンバーを着て収録しています。さっきまでねちょっとヤギのね散歩をしてたんで、半袖でなんかいつも通りやってたんだけど、なんか冷えすぎちゃって、なんかもうジャンバー出さないとダメだと思って今ジャンバーの着用して、収録に挑んでます。はい、中尾家のヤギーズ、久しぶりの中尾家のヤギーズなんですけど、前回までの放送はでは多分、栗が大好きで、栗を一緒に拾いながら、散歩してんだみたいな話をしたんですが、最近では、栗よりも、どんぐりとか木の実、あれがねやっぱりだいぶ落ちてて、あれをね、好んでね、食べに行ってます。で、うちのブーはね、多分ですよ、栗って拾って何だっけな、いつも鍋とか、に拾ったのを入れてるんですよ。でそれを2日3日とかに分けてやってたら、やっぱりねかびてくるんかな、それか虫が湧くんかな、なんかそれで一時期ねブーはね、栗をね嫌いになったというか、なんかこう口に入れてはペッて出したりね、そんなことしてたんですよ。あれもう飽きたのかなとか、なんかそれともそういうのにちょっと敏感になったのかなとかって思ってたんですけど、で最近になってあんまりね栗に興味を示さなくなって、で、柿があるでしょ、大蔵物の柿ね、あれをね、よく職場からの柿の木から持ってきたりとか、うちの柿の木からあげてたら、柿にね結構食らいついてきて、でやっぱりそのなんだっけな、旬の、食べ物がなかなかよろしいような感じです。で今日のね、散歩行った時も、柿の木の下に、その木の実かどんぐりが落ちてたりするわけなんですよ。で、うちの柿の木は、ちっちゃい柿なんで、柿の実がちっちゃいんで、結構ね あの破棄しててカラスがね、つついてて、でそれが下に落ちてるのをブーが食べるというそういう流れがね、構築されてて、カラスの、お下がりというか、クイザンがさらしをね、喜んで食べてるそういうブーなんですけど、で、ね、昨日今日、まあ、最近ね、本当この最近ねすごくねブーはね、賢いというかすごくいい子なんですよ。本当ね、まあ、言葉はね多分ね分かってると思うんですよね。ヤギ小屋から出るでしょ。ヤギ小屋から出て一般道に出るところにまた、柵があるわけなんですけど、いつも私が車でビューンって行って、ほんで柵を中途半端に開閉したまんま、ブーを出す。で、ブーが、外に出たいんだろうけど、そこの、一般道に出る柵をチラッと見る、チラッとというかこうずっと見つめてるんですよね。ほんでどうしようかな、出ようかなとか、なんかそう多分考えてると思うんです、本人は。あっち行ったら柿の木があるし、栗が落ちてたりするし、日頃食べれない草がいっぱいあっちに行ったらあるっていうのはもう本人は分かってるから、それをね、本当出入り口を結構凝視してるんですよ。で、それを俺が気がついて、あ、ブー今日は行かないよ、つってダメだよ、みたいなことを言うと、そしたらね、諦めてね、田んぼの方にね、行くんですよ。田んぼに行って、今、なんだっけな、稲刈りした稲が、またこう、芽が出てきてるんで、そういうのを食べたりとかしてね、田んぼ周辺の草をね、食べてるんですよ。で、なんかこう何ていうかな、我慢もできるようになったし、まあ言葉もある程度理解してくれてるし、我慢できるようになってるからすげえなーと思って、で今日、まあ、たまたまそこの柵がオープン、フルオープンしてたんで、まあブーは出たんですよね。ほんでブーが出て、あ、俺の車に柿積んでたから柿でも食べに行くのかなと思って見てたら、まあ柿は食べなかったんだけど、その辺の柿の葉とか、栗の実をね落ちてるのを食べに行ったりしてたんです。で、ブー車食うけ危ないよって言って、私がそのブーのそばについてて、やっぱりこう散歩紐がないとちょっと、いろんな意味で難しいなと思ったんで、散歩紐をね取りに、小屋の方に戻ったんですよ。そしたらブーは私の行動をずっとそこから眺めてるんですよ。え、と思って、あ、中尾さん帰った、俺どうしようみたいな感じでずっとこう見てて、で、私がその散歩紐を手に取ってブーの方に戻っていこうってたら、ブーも安心して散歩ができると思ってまたその辺の草を食べ始めたんですよ。で、ブーこれつけようねっつってこう首輪のところにつけてあげると、なんかそこから喜んでね、柿の木の、ね、下まで走っていったんです。もう自分でも本当に理解してんだこいつと思って、もうね、散歩紐を、首輪のところにつけてもらえるってことはね、散歩派が始まるってことだから、自分はいろんなところに行けると思って、なんかあんだけ走っていくんだと思って、でそうやって今日ずっとこう散歩してたんですよ。ほんでまあね、本人の好きなように食べたいもの食べさせたりなんかいろいろしてて、で大体一般道というかその辺に出ちゃうと1時間ぐらいは大体自由にというかこう好きなことさせてあげるんですよ。で今日はね本当ね半袖だったんでね、私がだから寒くなって、ほんでまたこう何て言うかな、そのまあ森っていうかな、森の中だから、まあ、日が照らないし、やっぱひんやりとしてるから寒いんですよ。で、寒くなったんで、ブー帰ろうって言ったら、それまでこう大好きなこう木の葉を食べてたんですよ、こういうのと。したらね、なんか、しぶしぶね、帰ってくれたんですよ。ほんで、と思って、お前すごいと思って、日頃は多分、こう、散歩紐をこう引いても、もうなんか嫌がってあれするんだろうけど、なんか素直にこうついてきてくれて、 なんか、うわ、すげえなと思って、もう本当、お前いい子だね、みたいな感じで、今日ずっとね、そんな感じで、午前中はね、散歩してたわけです。本当、どのぐらい言葉を理解してくれてるのかね、なんかこう、チェックできるね、なんか、そういうのがあったらいいなって。なんか、これを聞いてるテレビ関係者の方いらっしゃったら、なんか、ぜひぜひ取材して、ブーの凄さをね、ちょっとこう、発見してほしいなと思います。ヤギってすごいなっていう、そういう感じです。まあ、そういえばね、ヤギのことでちょっと思ったら思い出したんですけど、今日が22日、まあ実際10月22日なんですけど、この週末、10月の25、26かな、土日、そこで、何やったかな、ヤギサミット、参院ヤギサミットやったかな、参院ヤギサミット、が開催されるんですよ、出雲で。でいろんなね、そのヤギ飼いのヤギを飼ってる人とかね、ヤギに、好きな方たちが集まっていろいろ勉強会開いたり、その講演会やったりとかするんですよ。本当ね、行きたかったんだけど、やっぱり土日はなかなか、お仕事があったりとかで、また11月の、入ってすぐね、ちょっと仕事お休みいただいたんで、2週続けてね、土日は休めないんで、残念ながら行かれないんですが、まあそういうヤギサミットがありますんで、まあこのね、放送がある時にはもうそういうのは全然終わっててね、あれだけど、まあそういうのもあるという、ヤギ業界もね、そうやって活動してますよという、そういうお話でございました。はい、じゃあここでね、中尾家のヤギズのお話は一応おしまいで、一回ちょっとジングルを入れます。お願いします。はい、ね、はい、中盤に差し掛かったんですが、今日もね、実はお話しする内容あんまり決めてなくってね、ノープランでね、挑んでるんですが、やっぱりね、ノープランで挑むときには、ドラマとか映画の話がね、一番、都合がいいというか、なんかね、いいんですよね。で、やっぱりね、最近というか、もう秋ドラマがね、始まったんで、番組編成でね。で、この度というか、今シーズンどんな見ようかなと思って、こう、やっぱり一応 TVer とかでチェックはするわけですよ。で、最近というか、これとこれ見ようなっていうのが、ね、何だったかな。まあ、あれですよね。緊急取調べ室、筋トレとかね、やっぱり、定番の相棒とかね、を見てます。で、今回ね、あの人、誰だ。沢口靖子さんが絶対0度っていうやつに、出るようになったんですよ。で、沢口靖子イコール、なんだっけな。なんか医療系のドラマがね、もうそのイメージがあったんだけど、なんかね、絶対0度って見てもなんか、まあ、面白いと思うし、でなんか、冷静に考えてみると沢口靖子さんのドラマって俺あんまり見たことなかったんですよね。でもなんかこう見てると安心できるドラマだなみたいな感じで、それも見てますね。で、あと新東京水上警察とかなんかそういうのを見てんですよ。で、主演の人いるでしょ、男の人。あの人って、ルーキーズのイメージが強いんですよね。海猿でも出てたけど、でもやっぱりルーキーズの方が、ルーキーズの川戸のイメージが強いなと思って、佐藤亮太とか、佐藤さん。あの人、でもあのドラマもなかなか面白いと思って見てますね。で、もう一つね、あの人、倉科カナさんの出る コーチっていうドラマもあるんですよ。おお、倉科カナだと思って、まあ、これから毎週ちょっと倉科カナに会えるんだ、嬉しいなとかって思いながら見てます。だからね、だからなんか冷静になって考えてみると、あ、全部今シーズン警察ものだと思って、警察もんばっかりじゃんと思って、あ、なんか珍しいなと思って、でもまあ、こんな時もあるかなみたいなね、うん、で大体普通、まあ大体という言い方も欲しいけど、ドラマって結構こんな医療系のやつってあるはずなんだけど、この度あんまり医療系の新ドラマないような気がするんだよね。だからあれと思いながら、まあ刑事系、その警察系のね、警察系のやつにハマってるという、そんな感じです。まああと最近のその傾向として、なんだっけな、不倫系のドラマとかなんか多いでしょ。なんかもうああいうのなんかもうやめてって感じね。なんかこう、うん、全然こう、なんかこう見てても、なんちゅうかな、アイドル系とか若い人たちが出てるんで、そんなドロドロもしてなくって、なんかこう、なんちゅうんだろうな、なんかこう匂わせ系っていうんかな、なんかこう、全然期待に沿えないような、なんかそんなこう、昔で言う失楽園のような、あんなドロドロして、なんかこう、なんか、よくわかるよみたいな、そんなの方がいいけどなみたいな、まあそういうね、アイドル系の人が出る不倫のドラマはもう作らないでほしいなと思います。はい、お願いします。あとね、三谷幸喜さんのドラマもあるんですが、やっぱりあの人とかの脚本はやっぱり面白い。あと最近で言えば工藤官九郎さんとかね、あのね、バカリズムとかも面白いな、脚本で言うと。なんかそういうね、なんていうかな、年取ったんかもしらんけど、そういう脚本家とかね、そういうので、ドラマを選ぶようになった、自分がいます。はい。まあ、56歳のおじさんはこんな感じでドラマを見ております。はい、まあね、今シーズンもね、楽しいドラマをね、芸能人の方々にはよろしくお願いします。はい、まあそういうことでね、はい、ここでまたもう一回ね、ジングルをお願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、じゃあね、改めてね、ドラマの話が終わったんでね、次はね、やっぱりね、秋というかね、この時期ね、ちょっとだけね、野球の話、プロ野球の話をね、しようかなってね、ちょっと思ってます。やっぱりスポーツの秋で、この10月の後半、そうすると、プロ野球はね、日本シリーズ、クライマックスシリーズがあって、それから日本シリーズとかあるんですけど、明日ね、10月の23日か、明日はドラフト会議とかがあるんですよね。で、確か明日から、明日が木曜、木金、違うな、あさってから日本シリーズが、ね、多分始まると思うんですよ。で、このぐらいの、この時期になると、必ずね、そのプロ野球の監督で成績が悪いチームの監督さんはね、やっぱりこう辞任ね、しちゃったり辞められるんですよ。で、今日はね、ちょっとこう思ってるというか、話したいなと思うのは、プロ野球の監督について話したいなと思ってるんですよ。で、今年もね、3チーム、どこだっけな、DeNA とヤクルトと、DeNA、ヤクルト、あと千葉ロッテかの監督さんがね、変わられるんですよ。で、やっぱりね、成績が悪いと変わるのはね、まあそのプロだからしょうがねえなとかって思ったりもするんですが、そのいろいろこう、過去をね振り返ってみても、やっぱり好きな監督さんもいるし、 なんか、うん、やっぱりこの人じゃ無理だって思った監督さんも実際いることはいるわけですよ。で、今回、横浜 DeNA とかは、次の監督さんが、相川さんが次の監督になるんですよ。なんか、DeNA に関しては、なんかめちゃくちゃ意外だったんですよね。相川みたいな感じで。一部ね、石井拓郎さんとかの名前も上がっとったし、なんかね、その、別にその DeNA、プロ野球ファンとして、次の監督誰になるんだろうって予想するのもね、ちょっと楽しいんですよね。で、そこで、そういう答えが出て、あーと思って、できれば、その、工藤公康さんとかが行ったら面白いのになとかね、なんかそんな風に思ってました。横浜もね、その、DeNA も、相川さんが、キャッチャー出身のね、大体監督さんっていうのは、いい試合をするっていうか、なかなか縁ですよ。だから、なんか楽しみな今後かなというふうに思ってますね。で、まあね、ヤクルトもね、池山監督になったんですけど、池山さんは2軍監督からの、昇格って感じなんですけど、ヤクルトはね、宮本慎也さんが、ずっとね、次期監督にね、なりたいってね、思ってるはずなんですよ。でも、宮本さんがヘッドコーチの時に、かなり厳しくしたったんで、結構、選手とかは、ヤクルトのそのカラーに合わないというかな、そんな感じがしてますね。でもね、村上選手を育てたのはね、間違いなく、宮本さんだと思うんでね、宮本さんも、ヤクルトの監督になれたらいいかななんて思ってます。でも、これね、私の持論なんですけど、PL 学園からのね、PL 学園でのね、監督さんって、なかなかね、こう、体制しないようなね、そういうイメージがあります。だから、今回ね、その、千葉ロッテもね、サブロー監督なんですけど、サブローさんなんですけど、サブロー監督は PL 学園でなんですね。だから、どうなんだろうな、みたいな感じです。でも、それはね、PL の人全部が全部がね、悪いわけじゃないんだけど、私ね、本当はね、巨人のね、桑田さんがね、あの人 PL なんだけど、早くね、監督になってほしいんですよ。あの人の野球は、どんな野球やるんだろうっていうのは見てみたいし、あの人が投手コーチだった時には、やっぱりね、結構良かったんでね、なんか、早く桑田さんの、監督っていう、のがね、見たいなと思ってます。で、監督ということで言うと、私の中で、また見たい監督っていうのが結構あって、それは、落合監督とか、この前まで西武の監督してた辻さんとか、あと、ホークスの秋山監督とか、ホークスの工藤さんね、工藤監督ね。だから、ああいう人たちがまたどっかでね、監督という立場でね、采配を振るうところをね、見たいなと思います。で、私いつも思うのが、秋山監督は、やっぱり、すごいっていうか、良かったなと思うんですよ。それは何かっていうと、大体、監督さんは、成績が悪いから、低迷したから辞任するっていうのが大体一般的です。それを秋山監督ぐらいなんですよね。その優勝して辞めて。で、なおかつその、なんだっけな。多分あの時家庭かなんかの事情だったかな。なんか、そういうので、辞任しちゃったんですよね。だから、秋山監督っていうのはやっぱすげえな、みたいな。で、なんちゅうかな。やっぱりその、自分ら野球、プロ野球ファンにしてみれば、その、現役選手の時に好きだったから、この人が監督になったら嬉しいなとかってなって、やっぱりあると思うんですよね。例えば、カープで言えば、その、前田智則が監督になったらいいなとかって思ったりはするんだけど、でも、やっぱりその、さっき言ったように、監督で、上昇でずっと行く人ってもう多分いないと思うんで、どっかで やっぱり、まあ、こけるというか、うん、辞める時期が来ると思うんで、その時にやっぱりちょっとこう残念な気持ちになるんで、だから私は現役の時に好きだった選手が監督になるっていうのはあんまり、あんまりこう嬉しくないというか、なんかこうそういう嫌なっていうかこうね、かわいそうな姿見たくないんで、だからそういうことはありますね。まあ、矛盾してるかもしれないんですけど、以前昔の強かった西武ライオンズ、森監督のいた時の西武ライオンズがやっぱりすごく好きなんですよね。その時のメンバーは今ほとんどの方が監督経験してます。で、やっぱり東尾さんが監督になった時は嬉しいなと思ったけど、でもやっぱり低迷していったりしていくとやっぱり寂しいし、本人がまあそのね、現役のように投げれたらね、まあなんかこういいのにななんて思ったりとかもするしね。だからまあ工藤さんが監督になった時も本当にすげえ嬉しかったし、いよいよ来たかとかって思ったんだけど、結局こうまあ確かにね、そのソフトバンクでは強かったんで、何年間かは3年4年ぐらいは連覇したりとかして、まあ、よかったんだけど、やっぱり成績の低迷した成績を責任取って辞めるっていう、そういうパターンだったんでね、なんかちょっとこう、最後はかわいそうだったなとかって思ったりね、したわけでございます。はい。まあね、そんな感じで、なんちゃってプロ野球評論家の中尾さんがね、野球の監督のことについてね、ちょっとこう、持論をね、述べさせていただきました。はい。じゃあね、ちょっとまた、ここでジングル挟んでね、また違うちょっと違う話をしたいと思いますのでね、よろしくです。
夢の種放送局。
はい。じゃあ全然もう話は変わってね、ちょっとおへそカフェのねお話ししたいと思います。おへそカフェね、実は10月のどのぐらいかな、頭ぐらいかなからね、外国のね、技能実習生っていうかな、方がね、2名、入ってこられました。一応3年間って言ってたかな。フィリピンのね、女の子です。何歳ちょかな、24歳と28歳かな、そういう若い子がね入ってきてくれたんでね、これから、中尾さんはね、片言の英語でね、教えながらねやってます。でね、外国の方はね、なかなかこう、イントネーションというかな、面白いでしょ。だから、自己紹介の時に、中尾さんです。中尾さんって言ってね、中尾さん。中尾さんって呼んでよ、みたいな感じでね、そうやって、呼んでもらおうかなと思ってね、仲良くしています。はい。間違ってもね、その辺の日本人のね、主婦の人がね、中尾さんってはね、呼ばないようにお願いしたいと思います。はい、そんな感じです。はい、じゃあね、もう一回ね、おへそのね、お話が終わったんでね、もう一回だけね、最後のジングルをお願いします。
夢の種放送局。
はい、今日もね、一応終わりに近づいてきてます。はい、この放送される11月4日です。でね、実は11月の3日にね、そのうちの息子次男坊がねちょっと結婚しようかなっていう話になってて、相手のね、両親の方とね対面する予定になってます。はい、どんな風になってるかね、自分も楽しみです。はい、まあそういうことなんでね、はい。まあ、そのお話はまた次回にやりたいと思います。はい。じゃあ今日はここでね、おしまいです。はい。なおちゃんどうも今日はありがとうございました。はい。はい。どうもどうも。じゃあね、皆さんまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。さよなら。はい、終わり。